賛美に選ばせていただきましたけども、愛について、愛は律法を全うする、神の御心をなすために必要なのは愛であり、主が私たちを愛し、また愛を注いでくださったからこそ、私たちは神の御心を行うことができる。そのことを共に見てまいりましょう。ではこの箇所を拝読いたします。ローマ人への手紙第13章8節から10節。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。天の父様、私たちを愛して御子の十字架によって罪から救ってくださった恵みを感謝いたします。キリストの復活の命によって新しく生まれさせていただいたものとして、あなたの愛のうちを歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンの実践について12章から続いています。先週の箇所では善をもって悪に打ち勝つことを見てまいりました。なぜ支配者に従うのか。存在している権威はすべて主が立てられたものだから、それに従うことは主に従い、また仕えることは主に仕えることだからです。同時にそうは言っても、罪の支配するこの世界ではさまざまな悪が横行しています。支配者も完全とは言えません。裁きは主がなさいますので、委ねてなすべきことを人がなさないからということにとらわれないで善を行っていきましょう。義務を果たしていきましょう。今日はクリスチャンの生き方の、また人としての生き方の第一、互いに愛し合うことについて改めて確かめていきましょう。八節の冒頭に、誰に対しても何の借りもあってはいけませんと記されています。イスラエルの 民の中に、主は同胞の間では貸し借りがあったとしても利息を取ってはならないと厳命されていました。出エジプト記の22章の25節読みいたします。旧約聖書の139ページ、 22章25節、もしあなたと共にいる私の民の貧しい人に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。豊かなもの、また、乏しいものが、社会の、中で、どうしても起きてしまいます。時に、事業がうまくいかなかったり、あるいは天災によって、戦争によって、また悪いものにの手にかかってということも起こり得ます。その時に、豊かなものは、困窮にある、方たちを、助けるように、その時に、貸し借りは生じますけども、それは、愛の行いであって、商売のためにその、貸すことを用いてはならないと教えられています。聖書は基本的に私有財産、それを認めています。ただしそれは神様が委ねてくださって、自分の自由に用いることができますし、それを人が犯してはならないという中でのことです。しかし、私有財産が許され、そして各自が自主的に儲けるという、自由主義経済は昔も今も、不平等といいますか、貧富の差が、生じることは避けられません。困ったことに乏しいものはますます乏しく、そして豊かなものはますます豊かになるという弊害がつきまとっています。豊かなものは、よく学ぶことができ、また儲ける手段も豊かです。地位もあります。そのために、自分の周りのことを、自分の都合に、有利なように、自分にとって有利なように運ぶことができますので、どうしても貧しい方は貧しく、豊かなものが豊かにとなってしまいます。天災や、また戦争によって、それがひっくり返ることは確かにあるんですけども、平和な間はどうしてもそうなってしまいます。聖書は信仰は経済とかお金に関係ないということは全然なくて、聖書の教えには金銭富に関わることは大変多く記されています。この自由主義の経済の弊害を是正する措置を神様は自由権を、自由を与えると同時に命じています。利息を禁止していることがここで取り上げられていますけれども、今出エジプト記の、2章の25節を読みしました。その続きの箇所を見てまいりましょう。もしも隣人の上着を質に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければならない。それは彼のただ一つの覆い、彼の肌を覆う衣だからである。彼は他に何かを着て寝ることができるだろうか。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いからである。 憐れみを忘れてはならない。当時は布類また衣類は貴重なものでした。人の手によって、もう大量生産はできないのです。そして、イスラエルの気候はやはり冬といいますか、冬も寒いですけども、夜冷えます。で、上着は出かける時の寒さを防ぐと同時に寝る時の寒さも防ぐためのものです。それを取られると暖房とか冷房とかない、暖房はあったにしてもですね、冷房もなく、そして、断熱はそんなによくない家でしたから、夜また朝方の寒さに体調を崩してしまいます。ですから、七に取ったとしても、それを寝るときには返すようにしなさい、そう命じられています。律法の中にはかなり事細かに乏しい方が困らないように憐れみをかけるようにと、また豊かに施すようにと教えられています。国の制度としては、貧富の格差がひどくならないためにここに書きましたけども、7年ごとの安息の年、そして、50年ごとの、借金の免除、所有権の回復などが教えられています。ヨベルの年と言われていまして、安息の年は耕地を耕す地を休ませておくということ、こうして土地が痩せ衰えないようにするということがありました。また貧しい方たちは収穫の残りを集められるように、全部根こそぎ刈り取ることはしないようにとも教えられていました。こうして何でもかんでも自分のものに独り占めにしてしまうことがないように教えられていましたし、また各所有地財産などは借金の方に取られてしまうことがあります。そして、期限が過ぎると所有権が移ってしまいますけれども、それももともとは神様が与えてくださったものだから、ヨベルの年にはその人が生きていたらその人に、親族が生き残っていたら親族に返却するようにと教えられています。こうして富が集中し権力が集中しないように、さまざまな措置を神様は命じておられます。利息の禁止というのも、弱さにつけ込んで、そして富を奪い、そして貧しい者がさらに貧しくなり格差が生まれることがないように、同国人はあくまで仲間である、共同体の一員であるということを忘れないように、そう神様は命じられました。これが横行するとどうなるかといいますと、 お金持ちの人たちも困ってしまうんです。貧富の差が激しくなると、もうやむにやまれず悪いことをしてしまったり暴動を起こしたりします。そして働いてくださる方がいないと、結局所有者も困ってしまうわけですね。ただ土地があったって、それだけで豊かになるわけじゃありませんね。作物を作り、また牧畜をしたりと、産業を起こさなければ富は、せっかくの財産は役に立たないんです。皆が喜んで安心して働けるようにしてこそ、所有者支配者も安心して暮らせるのです。この安心して暮らせる、また困っている人たちとたちを助ける、助け合うということは、豊かな社会になり皆が幸せになるために不可欠のことです。誰に対しても借りがあってはいけないと、それは、平等な、社会を築いて平等な、関わりを保っていきなさいという教えでもあります。貸す人は、きちんと憐れみを持って、助ける意味で貸すのはいいんですけども、自分の欲望のために、高利を貸して、人を、困っている人をさらに苦しめると、貸す人も借りができてしまうんです。不当に人を苦しめて自分のものにするということで、これはもう借金を負うようになってはいけないということではなくて、公平な関わりを守るようにとの教えです。パウロはこの原則を神様を信じる民に当てはめていますね。借りとは金銭的な問題に限りません。人に対する負い目です。この人の関係で感謝を持って借りを返すのはいいんですけども、強制する関係で貸し借りというギスギスした関係ですと、私たちはもう平和な関係を築けないんですね。誰に対しても負い目を負ってしまったり負い目を負わせたりということをしないで、つまり支配する支配されるという関係に陥らないように、互いに自由で平等でいるようにという教えです。決してこれは計画的に負債を負ってといいますか、例えばお家を建てたりとかいうときにキャッシュで払える方少ないと思うんですけど、また事業を行うときにも全部キャッシュでっていう企業はほぼないですよね。国でさえそうです。ただし、そういう計画的な借財は必要なんですけども、これが無理なことにならないようには気をつけたいと思います。それは自分を苦しめ周囲を苦しめることになってしまうからです。神様がくださったもので健全な生活を目指しましょう。 さあ、ローマ人の手紙に戻っていただけますか。2番目に覚えたいことは、この貸し借りということについて例外があるということです。ローマ人の手紙の13章の8節の続きです。13章の8節の続きの箇所をお読みいたします。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。愛と恵みについて、パウロは神様に大きな借りがあると、そう自覚していました。しかしこれは愛による借りです。ローマ人の手紙の1章の14節にこうあります。私はギリシア人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるもの、つまり借りがあるものですという意味です。神様に対して私たちは大いに借りがあります。私たちが負うべき罪の負債をキリストがご自身の命をもって代わりに支払ってくださったからです。しかしこれは愛によってもたらされた恵みです。愛によって受けた負い目は、これ真の愛ですよ。打算のある愛ではこれもう苦しい関係になってしまいます。私がこんなにしてあげたのにあなたは返してくれないっていう関係になったら大変重苦しいことになってしまいます。でも聖書で教えてます。愛は一方的な愛と言いますか、見返りを求めない愛です。あなたの幸せのためには私は喜んでしてあげたいと、という愛です。親は子供に対してそうですね、これだけ養育費かかったから後で返しなさいっていう親はいないかと思います。しかしまた受ける方も開き直って親の犠牲を無視してですね、もう私は一人で育ったと、一人で生まれて一人で育ったというような感じで親を特に年老いて弱くなった親に対して接してもいけません。神様の愛、また神様にある愛に受ける人間の関係はここに書きましたけども、愛されたものとして私も愛したいという返し方をします。これは決して強いられたものでなく自主的に返すものです。マタイの福音書の25章の40節、ここに書いてありますので開かなくて結構です。25章の40節、すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。 貧しいものに貸すことは主に貸すことだというふうに旧約聖書にありますけれども、神様が私たちに注いでくださった愛に対する答えは、もちろん神様に愛を持って返すのも素晴らしいんですけれども、そのいただいた愛を持って他の人たちを愛することによって返すことができます。私たちはそうして神様がこんなにしてくださったんだからという思いを持って、許しと愛を持って接していきます。ただ気をつけたいのは、先ほども言いましたけども、人間同士に愛の貸し借りを作ってしまってはいけません。日本語のことわざでは、情けは人のためならずとありますけども、親切にしたから私は親切を返してもらう権利があると、そうして相手に要求したり、また要求に応えない人を責めたりということをしますと、お互いにもギスギスした関係になってしまいます。そして神様がこんなにも良くしてくださったことが見えなくなってしまいます。それは互いに良くないことです。ピリピ人の手紙では、パウロがどんな境遇にあっても満足することを学びましたって言ってですね、フィリピンの教会がもう人を使わしたり、もういろんな支援をしても、パウロを、もう大変感謝してるんですけども、牢にあった彼を慰めてくれたフィリピンの教会の働きなんですけども、でも、あなた方に助けてもらえなくても私は満足して大丈夫ですというふうに、手紙で返したんです。これは親切にしたフィリピ教会にとっては若干がっかりする返答かもしれません。しかしパウロはそれを承知の上で、それをこういう返し方をしたのは、人に満足を求めてはいけない、そういう自戒と アドバイスといいますか、指示を込めてなんです。私たちが、人間同士どうしても重荷を負わせたり負ったりということになりがちですね。この点は日本人本当に気をつけなきゃいけないところがありますかね。借りは返さなきゃいけないっていう、こう、しきたりが結構ありますよね。贈り物をしたらお返しが何時かということがあります。それが気持ちの上でならまだいいんですけども、お金勘定まで絡めてしまうと、どんどん苦しいことになってしまいます。それが教会の間に入り込まないようにと。私たちの必要を満たしてくださるのは神様です。そして必要と神様は考えて、時に豊かさを与え、時に、乏しさを与え、時に幸運と言えるような順風満帆の時を与え、別の時にはもう踏んだり蹴ったりという困難に、私たちを導くこともあります。それは私たちが絶望しないように、しかし過信しないように、神様を恐れて歩むための取り扱いでもあるんです。ですから 神様が試練に合わせようとしていらっしゃるのを邪魔してもいけませんし、また神様が祝福しようとしているのを妬んで引き落としてもいけません。私たちの必要を満たしてくださるのは神様であるということを忘れないようにと、パウロは心遣ってこのようにあえて書き送りました。私たちもその点、人の関係で気遣いすぎる文化の中にありますので、そこは気をつけたいと思います。さて、愛は律法のすべての要求を満たすと、聖書の戒めを集約すると、全力で神様を愛しなさいという神様に対する命令と、隣人を自分自身のように愛しなさいという人間関係における戒めに集約されると、イスラエルの民もまたイエス様もそれを確認されました。これを人間の努力でやろうとしたら誰も守れません。しかし神様の愛に満たされるときに、私たちはそれをできるように変えられていきます。神様がまず愛してくださった、そしてご自身の愛で満たしてくださったという事実があるからこそ、私たちはこの戒めを守ることができます。この自分を愛するように人を愛するという命令は、自分を愛して自分を大切にしなければいけませんね。自分を愛し、また他の人を愛するという命令です。私たちが神様を前にかけがえのない存在、御子を犠牲にするほどに尊い存在だということを覚えて、神様の愛に満たされる、そして神様に喜ばれる幸いの生涯を歩もうとする、これが自分を愛することです。そして神様は私たちの同胞、仲間たち、周囲の方たちをも愛していらっしゃるから、その方たちも神様の愛に満たされて歩めるようにしようと、私のできることをしようと、これが隣人を愛するということです。源は神様の愛です。神様がまず愛してくださった、このことによって戒めを、この最も大切な戒めを守るようにされます。愛が何をもたらすかということが、第一コリントの13章に記されています。ここにも書き記しましたが、13章の4節から7節をお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛はこのように私たちを変え、また導いていきます。これは最も大切な賜物だと教えられています。それを求めましょう。神様はすでに豊かに注いでいらっしゃいますから。お願いいたします。 天のお父様、今朝愛は律法を全うするということを見てまいりました。どうか私たちもこのお言葉が真実であることを日々知るものとしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。